永田町カフェにようこそ。ここは政治家また政治に関わりの深い方たちが立ち寄るカフェ。コーヒー片手にいろいろなお話をしてくださいます。話題は様々、国会のこと、家族のこと、青春時代の思い出、趣味の話、時には初恋の思い出なども飛び出します。皆さんもコーヒーをお飲みになりながら、これからのひとときお付き合いください。永田町カフェ、ご案内は私近藤里です。永田町カフェ、今日のお客様は参議院議員の片山虎之助さんです。参議院自由民主党、幹事長をお務めになっていらっしゃいます。ようこそお越しくださいました。
はい、どうもよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。はい、まずはですね、片山虎之助さんのプロフィールを紹介させていただきます。はい、お生まれがちょっと言わないでくれと先ほどおっしゃってたんですが、
いや、どうぞ言ってください。いいですよ。
1935年、昭和10年、岡山県、笠岡市のお生まれです。はい、東京大学法学部卒業後、はい、自治省、当時の自治庁ですね、はい、に入られまして、自治大臣、官房審議官や消防庁次長などを歴任されました。およそ30年、いわゆるその官僚として務められましたが、1988年に退官し、翌年参議院議員選挙に出馬し初当選。2000年に森内閣で郵政大臣、自治大臣、総務庁長官を兼任され、翌年小泉内閣で総務大臣に再任されまして、2004年からは参議院自民党幹事長を務めてらっしゃいます。皆さんもよくご存知だと思うんですが、愛称はトラさんと呼ばれてらっしゃいますけれども、これはあの柴又の寅さんとは違うわけです
いわゆるうちはね、あのおじいさんが寅太郎って言うんですよ。
そうなんですか。
それで私がね、はい、内孫の 最初のもんですからね、はい、寅之助になって、一番下の弟が三太郎って言うんです。だから寅太郎が分解したの、寅之助三太郎に。
ああ、なるほど。
ね、小さい頃嫌だったんだけど、選挙になるといいですね。
いや、本当に
柴又の寅さんとみんな同じように、顔の面積も広いし、どっちもねでそういう意味で大変得してますよ。
いや、でも本当に先ほどね、スタッフとも言って、片山虎之助さんっていうのお名前は、すごく何ですかね、花があるというか、政治家向きのお名前で、本名と思えないぐらいだねなんて言ってたんですけれども、あ、お父様がまた、
いや、おじいさん、
おじいさん
が虎太郎、
虎太郎さん、うん、昔風だったんでしょうか。さて、今日はですね、いろんなお話をたっぷりと伺ってまいりたいと思いますけれども、やはり今気になりますのは、2007年、来年の7月、平成13年、選挙当選組の改選選挙ございます。いわゆるその参議院選挙と言われているもんですね。片山さんも4選目に向けて、出馬されるわけなんですけれども、その参院選で一番こう、なんていうんですかね、今注目視されているのが、自民党の復党問題、いわゆる造反組の、日夜取り沙汰されておりますけれども、自民党の方針としてはほぼ固まったというふうにもう見てよろしいんでしょうか。
自民党の注文がありますけどね、
はいはい、
注文がその厳しい注文か緩い注文かあるけれども、いずれにせよその注文に応じていただければ、あとは手続きに従って復党というのが、大体のもう今の自民党の考えですね。
なるほど。
ただね、そこで今近藤さん言われたんだけどね、参議院選挙のためにやるんじゃないでしょ。
そうですか。
参議院選挙のために復党組をね、全部返すということが、プラスかマイナスかわからないでしょ。むしろ今のアンケート調査やね、いろんなメディアがやってる世論調査ですか、見ると返すなっち多いんだから、
はい、
返せっちより、だからそこでいろんな議論があるんですよ。
はい、
ただ私はですね、安倍さんはこれから今までやり残した大きな問題をね、片付けたい。例えば憲法改正でしょ、60何年かやらなかったんだから、教育再生でしょ、教育運行も60何年分の議論だから、あるいは公務員制度の抜本改革や、同州制の導入や、そういうね、大政治課題をやるんならね、大きな政治的なエネルギーがいるんですよ、数が。
なるほど。
だから保守勢力の再結集なんですよ。 だから造反組の人はもちろんだけれども、うん、他の党の人だって、うん、安倍さんと理念や政策を同じをして一緒にやりたい人があったら全部入れたらいい。それが私はあの参議院の本会の代表質問でも言ったんです、うん、安倍さんもその通りだと、うん、それからもう一つはね、うん、造反組の皆さんは長い間自民党におって、はい、自民党に貢献をした人なんですよ、はい、それから応援団も講演会もね、うん、みんな自民党ファンなんですよ、うん、ただシングルイッシューで、はい、郵政民営化問題で反対して、うん、まあ、結果として党を追われたんで、うん、でそれが、まあ、今後安倍さんと一緒にやると、もともと自民党対自民党に帰りたいと、うん、ご本人はもとより応援団も熱望されてるわけでしょ、うん、それをなんで排除せないかんかっていうのが私の理論なんで、うん、ただそこは筋は最小限の筋は通してもらうし、うん、手続きには従ってもらうけれども、うん、ねっ、それはできるだけ返した方がいいっていうのが私の考えで、じゃあそれがね参議院選挙のためだっていうね、そんな小さな問題じゃないんですよ。これはプラスになるとこもある、マイナスになるとこもある、いろいろですよ。ただ今のような中途半端な状態は私は解消した方がいいと思うんです。だからすぐ参議院選挙っていうのはね、これやめてもらった方がいい。
なるほど、ね、はい。でも最もそもそもはですね、これは小泉内閣の時に小泉さんがいわゆるその切り捨てたというかね、うん、そういう方たちなわけですよね。その小泉政権の頃のいわゆる、まあ、なんていうんですかね、夫婦の遺産みたいなものをここまで引きずってしまったというか。い
やいや、政権が変わったんだから。小泉さんはあのやり方でね、それを賛否両論実はありましたよ、うん、ただまあね、日本で初めてですよね、同じ党の人があることに反対したから、それで対抗を立てる、まあ皆さん資格って言ったんだけど、資格じゃないんだけど ね、うん、それは日本では初めてだから、日本の風土では馴染まないけれども、うん、よその国はいっぱいあるでしょ。小選挙区ってもともとそういうことなんだから、うん、ね、ただだからそれはそれで私は小泉さんの一つの意見だと、あの私はあの時ももちろん官庁だったもんで、それは支持しましたけどね、うん、しかし政権が変わったんだから、はい、だからそれはね、やっぱ不正常の状態やちゃんとした方に返した方がいい、うんうん、
で、まあ、後々に今度選挙がやってきます、うん、参議院選挙が、うん、そうすると例えば、まあ、またここでマスコミは必ず、うん、あの騒ぐと思うんですけれども、うん、例えばですよ、その岐阜 の、うん、あの野田議員と佐藤議員、うん、これは同じ自民党という立場で出馬する、うん、これどうなるんだろうって。
だからもし野田さんが帰ってくれば、うんうんうん、ね、はい、今のもう一人のね、なんて言ったかな、
佐藤ゆかりさんです。
佐藤さん、はい、佐藤さんと2人は調整せなきゃいけません。
そうですよね、
うん、だから2人立てるわけにいかないんで、小選挙区だから、だから1人が例えば小選挙区の1人が比例に行くか、あるいはコスタリカって言ってね、あの時々やってますよ、小選挙区比例と交代するの、一期ごとに。今何組ありますよ、小選挙区になった時に、中選挙区が移行した時に、1つの選挙区に2人以上の当選者がいたんだから、移行した時ですよ。だからそこは話し合いで、全国いっぱいありますよ。
なるほど。
だからそういうことをやるのか、それは党の執行部が責任を持って調整しないと、うん、佐藤さんだって当選したんだし、はい、野田さんはもともと当選してんだし、うん、両方のあれが立つようにね、それはしっかり調整するのが条件です、うん、
なるほど、
うん、その調整が難しいからって言ってね、今のほっとくっていうのも良くない。
はい、
うん、
それではですね、その来るべき、まあ、まだ来年の夏年なんですけれども、うん、参院選の争点というのはどういうところに、
ね、あのね、参議院はね、半数改正なんですよ、憲法上、
はいはい、
ね、だから121なんだね、今の定数から言うと、はい、だから通常選挙って言うんですよ、衆議院はね480ですけど、はい、全員改正なんですよ、はい、だから総選挙って言うんです、はい、それ121のね、この数の少ない改選の方がね、結果が鮮明に出るんですよ。だからむしろね、政権に変動があるのはこの通常選挙の方が多いんですよ。例えば平成元年の選挙ね、私が出た選挙だけど、はい、あの時は消費税やね、リクルートや、
はい、
ね、あの農産物の自由化の選挙あって、宇野さんちゅう人がね、竹下の後の総理だったけど、はい、惨敗するんですよ。だから宇野さん即日辞めて海部さんになるんですよね。
はい、
それから平成7年にありましたよね、はい、でその時はまあややこしくなるんだけどもね、自民と社民と先駆けの連立政権だった。
は
ー、村山さんという人が総理大臣、
あ
の松井の長い人が、
はい、
ところが平成7年の参議院選挙で、はい、社民党が良、ね、くなかったんですよ。だから平成8年の元旦に、あの村山さん辞めるんですよ。それから平成10年はね、まあ、自民党負けたわけでもないんだけど良くなかった、うん、ね、それで村山さんの後の橋本さんが2年半やったんだけど、あの平成10年にすぐ辞めるんです。その後小渕さんがなるんだけど、でそういうふうにね、むしろこの通常選挙の方がね、政権に与える影響多いんですよ。交代ありませんよ、はい、党の交代はないけど、自民党の中では だから来年の選挙はですよ、今参議院では与党野党の差が30なんです、
はい、
ということは15関数から上でないってことね、与党が、う
ん、はい、
だから関数を維持するっていうのが与党のこれが、ね、目標だし、
はい、
関数を逆転したいのが野党の目標ですよ。だから極めて分かりやすいんです。だからその関数を維持できるかどうか、
はい、
関数が維持できないと参議院が野党がね、あの関数維持を取ると国会運営がうまくいきませんわね、
はい、
野党が悪意を持って国会運営をやればもう何にも簡単にいかなくなる、
はい、
だからそこなんですよ、政権が安定して政治が安定するかどうかは、うん、それが最大の争点、
うん、はい、意外とその120
あの
ですね、うん、というその普通通常選挙の重さっていうのはすごいものなんですね、
うん、数が少ないだけでね、結果がはっきりするんですよ、うん、はい、平成元年が自民党半分になったんだから、あの土井孝子さんのねマドンナ
ブーム、あ 山が動く、
山が動くですね、
はい、
まあ、マドンナみたいな人は少なかったけどね、まあ、しか世間はマドンナブーム
、はい、注目したいと思います。永田町カフェ